ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、さあ松田さん、はい、早速なんですが、はい、今日のゲストポリスはどなたでしょうか。
はい、今日のゲストポリスは男性、こちらのこの方です。どうぞ。
どうぞ。はい、皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通機動隊の中村です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。中村さん、交通機動隊と言いますと白バイの警察官ですよね。制服姿がとってもかっこいいですね。
ありがとうございます。改めて言われると恥ずかしいです。
爽やかですね。
爽やかですね。
はい、同じ警察官でも、うん、もう白バイ隊員の方見るとかっこいいって思うんですね。うん、はい、北山さん知っておられますか。
はいはいはい、
白バイに乗っている警察官って、うん、誰でもなれるわけじゃないんですよ。
そうなんですか。はい、警察官になったら白バイに乗れるっていうわけじゃないんですか。
はい、まずもちろん警察官にならないといけないんですけれども、うん、その上で白バイ隊員の適性がある か 見てから、うん、厳しい訓練を受けて、その訓練で認められたものだけが白バイ隊員になれるんです。
白バイ隊員になるための訓練の様子っていうのをね、はい、テレビで見たことがあるんですけれども、あの厳しい訓練を乗り越えてこられた方というわけですね。うん、
はい、そうです。うん、また白バイ隊員には高度な運転技術が必要となりますので、うん、はい、日頃から白バイ運転訓練をはじめ、災害発生に備えたトライアル訓練など日頃から厳しい訓練にも取り組んでいます。
はい、
で白バイの仕事は主に交通指導取り締まりを通じて交通事故を防止したりすることなんですけれども、他にもライダーの方をはじめ小学生に対して交通安全教室を行ったり、交通安全の啓発のためにさまざまな活動を行って、はい、たりするんですね。またマラソンで先導を行ったり、はい、ね、それから奈良県に皇族や要人が来られた時にも業務に当たります。
すごい多岐にわたる業務がありますが、まさに一言で言うならばバイクのスペシャリストですよね。でまあ、そんなスペシャリストな中村さんに来ていただいたということは、やっぱり今日のお話はバイクに関することということですね。
はい、北山さんのおっしゃる通りです。
はい、
今日のトピックスは、うん、二輪車原付車の交通事故防止です。
はい、これからのシーズンですとバイクでお出かけされる方もどんどん増えてきますもんね。
はい、そうですね。ゴールデンウィーク中もたくさんのライダーを見かけましたね。季節は進み、これからどんどん暑くなっていきますね。
はい、
そこでバイクに乗られるとき注意していただきたいことが3つあります。
3つ、それはどういったことでしょうか。
はい、まず1つ目は服装なんです。
うん、服装、これ服装がバイクと関係あるんですね。
はい、大きく関係あります。
はい、
服装は長袖、長ズボン、それにグローブの着用をお願いします。
はい、ちょっと待ってください。中村さん、先ほどこれから暑くなりますよねってお話をされていたのに半袖半ズボンじゃいけないんですか。
はい、安全性の面からおすすめはできません。
うん、
というのもバイクは車と違い転倒する恐れがあるためです。
はい、
万が一事故に遭った場合、露出の多い服装であった場合、怪我のリスクが高くなります。
はい、
膝や肘が覆われていれば転倒した際打ち身はありますが、擦り傷のリスクは抑えられます。
はい、
またバイクは風を受けていることから一見快適そうに思えますが、風を受け続けると風圧による疲労があります。露出を抑えた服装をすることで風圧による疲労を抑えることができます。
なるほど、肌の露出を少なくすると怪我のリスクを抑えることができるというだけではなく、風圧による疲労を抑えることもできるんですね。
はい、そうなんです。またより安全性を高めるためにはプロテクターを着用したり、強度の高いグローブやブーツ、 ヘルメットを着用してもらうことをお勧めします、
はい、
どんなに気をつけて運転していても事故に遭うリスクをゼロにすることは不可能です、うん、なので安全性の高いものを身につけるようにし、自分の身を守ることを意識しましょう。
はい、そうです。自分自身を守るためにも快適さよりも安全性が大切になるわけですね。
はい、はい、大きいバイクを乗られる方はもちろんの話なんですけれども、原付車、ね、原付車に乗られる方も服装は長袖長ズボン、グローブが理想です。お願いします。
はい、
はい、2つ目はスピードです。
はい、スピード、まあ、バイクっていうとなんか車と比べるとすごい速いイメージがありますよね。
はい、そうなんです。先ほども少しお話をしましたが、バイクは車と違い、体が車体に覆われることなくむき出しになっています、
うん、
なので転倒すれば車と比べて大怪我になるリスクが高く、命を落とす危険性も高いということは言うまでもありません、
はい、
ツーリングに出かけ気分が高揚する気持ちは白バイ隊員も理解はできます、
うん、
ですが安全性を欠いた運転を見逃すことはできません、
はい、
何度もお伝えしている通り、スピードの出しすぎは重大な事故につながるリスクを高めることになります、
うん、
はい、ちなみにスピード違反は6ヶ月以下の懲役または10万以下の罰金と厳しい罰則が設けられています、
うん、
スピードの出し過ぎはリスクしかなく何一つ良いことはありませんので注意していただくようお願いします。
はい、お願いします、
はい、
でまあ、今話にありましたけども、やっぱりスピードが速かったら、うん、もし万が一何かあっても止まるにも止まれないっていうことですよね。
はい、そうですね。急にバイク車は止まれないですね、うん、はい、バイクは車と違って車体の大きさがコンパクトなので、車がゆっくり走るような狭い道でもバイクで走るとなると広い道に感じることから、うん、つい狭い道であっても注意しないとスピードが出がちになってしまいます、うん、そうすると不意な飛び出しがあった時事故を避けることが困難となります、
うん、
なので気持ちにはいつもゆとりを持ちつつ制限速度をオーバーしないようにするとともに、道の状況によってはより速度を抑えるようにしましょう。
はい、まあ、ついねスピードを出しがちになってしまうっていうことだったんですが、じゃあ中村さん、スピードを出しすぎないためにはバイクに乗る際にどういった心持ちをすればいいんでしょうかね。
はい、一番は気持ちにゆとりを持ち運転をしていただくことがいいのかなと思います、
はい、
無理な追い越しや前の車に追いついた時に早く行きたいがために車間距離を詰めたりして他の車に迷惑をかける行為などはしないようにしましょう、
はい、
道路はみんなが安全に安心して快適に通行できなければなりません、うん、先を急ぐ気持ちが出始めたりして気持ちに余裕がなくなってきたら、景色の良い場所などで一旦休憩するなどして気持ちにゆとりを持てるようにしましょう。
なるほど、まあ、一息ついて気持ちを落ち着かせるという方法は人それぞれあるかと思いますので、皆さんのやり方で休憩するようにしていただければと思います。
はい、では3つ目は危険を予測するかもしれないを心がけるように、かもしれないという運転を心がけるようにお願いします、う
ん、はい、3つ目のこのかもしれない運転ってどんな運転なんでしょうか。
はい、かもしれない運転とは運転中、例えば見通しの悪い交差点からもしかして自転車が出てくるかもしれないなど、うん、危険を予測しながら運転していただくことです。
はい、
はい、バイクは他のドライバーさんから小さく遠く遅く見えていますので、自分が交差点をまっすぐに進もうとしているところ対向車が右折しようとしてきます、
うん、
自分が優先だし向こうが止まってくれるだろうではなく、対向車が曲がってくるかもしれないと危険予測をし、 優先意識を捨て十分な安全確認をお願いしたいと思います。
はい、
またバイクは車体が小さいコンパクトでがあるがゆえに、うん、車を運転している方の視界に入らないことがあるんですよ。
はい、こんな時も自分は車の運転手から見えていないのかもしれないと危険予測をしていただいた上で速度を抑えていただいたり安全確認をしっかり行っていただきたいと思います。
なるほど、相手が止まってくれるだろうとか自分がここにいるから車線変更はしてこないだろうとかっていう、うん、だろう運転じゃなくって、はい、もしかしたら右折してくるかもしれないとかね、あの車自分のことに気づかずにもしかしたら車線変更してくるかもしれないというような、まあ、かもしれないなっていうふうに危険を予測しながら運転することによって事故は防げるのかもしれないですね。
はい、その通りですね。
はい、バイクは乗って走れば風を感じながら季節の温度や景色などを感じることができ本当に楽しい乗り物だと思います。
はい、
しかし誤った認識や知識などでバイクを危険な乗り物にするか快適な乗り物にするかはライダーさん一人一人の心がけ次第だと思いますので今日のお話を皆さんの知識にプラスしていただき事故に遭わない起こさないで安全運転でお願いします。
はい、まあ、とっても新緑が綺麗な季節になってきましたのでそういった季節の風を感じながらツーリングを楽しんでいただければと思います。でそしてですねやっぱりこの時期というと、はい、ツーリングもそうなんですが、はい、車でドライブに出かけられる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども ね、
皆さん活動的になっていますので、うん、ここで皆さんにお願いしたいのが、
はい、
チャイルドシート。
チャイルドシート、
チャイルドシート皆さんつけてますか？
うんうん、
で2023年に警察庁と JAF さんが、調査した結果なんですけれどもチャイルドシートの使用状況ですが、はい、全国平均では 76% となっております。
はい、
でなかなかねチャイルドシートをつけておられる車もたくさんあるんですけれども、使っていないとか、
うん、
乗せておられないっていう方もいらっしゃるので、小さいお子さん命を守るためには必ずチャイルドシートを着用してください。
はい、チャイルドシートというのはね、はい、とにかく命を守るために大切で、まあ、加えてあとシートベルトもねこれ全席着用ということで前回もお話しいただきましたが、はいはい、とっても重要なことになりますので、
はい、
まあ、罰則とかの前にまずとにかくも自分の命を守るために必要なんだっていうことを皆さんにね、
はい
はい、改めて認識をしていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、もう新緑の季節お出かけに行くという方ね、バイクもそうですし
です、
お車の方もとにかく多い時期だと思います。これから梅雨前ぐらいまではね、本当にいい気候が続きますからね、
はい、
せっかくのお出かけを楽しい思い出で終わらせるためにも、はい、皆さん一人一人改めて意識をしていただければと思います。
はい、
はい、ということで今日はですねバイクについてのお話を中心に様々伺ってまいりました。では最後に今日もいつものあれでこのコーナー締めたいと思います。お願いします。はい、
今日も明日も
交通安全
よろしくね。中村さん、松田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。